はい、ということで思考の整理学の3回目の音声です。で、前回は、工場と倉庫の話をしたと思うんですけども、今回はですね、本書でも紹介されている、2つの能力について検討していきたいと思います。この本では拡散、人間には拡散能力と修練能力、バラバラのものをまとめる力ですね、修練能力があるよという話をしてます。で、学校教育の方では修練能力の方ですね、まとめたりする力の方が大事にされてきましたということです。で、修練能力は、それはそれで必要なことだと思うんですけども、なぜ、なぜというか弊害もありまして、それは何かっていうと、必ず答えがあるんじゃないかというふうに思う人、思う習性ができてしまうと本書では言っています。学校教育って答えを書きますよね。答えは何だ、答えは何だって聞かれるので答えを出すじゃないですか。これは永遠やってるので何でも答えがあると思うんですよね。でね、これはね結構いらっしゃいます。コンサルしててもなんか結局それは何でなんですか、何でなんですかっていう方いるんですけども、でも実際どうなんでしょう。世の中ってそんなに全てに理由とか答えがあるんですかね。ないことの方が多いと思うんですよね。だからこの視点はねすごく大事だなと思いました。で、答えを出すということは、何か一つか二つ答えを出そうとすると、いろんな、例えば100人いたとしても大体同じ答えになりがちですよね。それは当然ですよね。同じ方向に向かうと思うんで、人間って。でも答えがないんだっていう前提で生きるとそうじゃなくなるわけですよね。もっとこう考えに余裕が出たりとか発展性が出てくる、要は拡散能力が磨かれてくるわけです。なので、私たちが学校出た後にずっと会社員を歩んでる人たちっていうのは、何をこの本から学ぶべきかっていうと、答えがあるとは限らないし、なんならほとんどのことって結構答えないよっていうことを認識する必要があるんじゃないかと思います。で、それをね、どうしたらいいかですよね。どうしたら答えがないんだっていうことを理解できるのかっていうのがすごく難しいと思うんですけども、そうですね、修練能力が、要はまとめたりとか答えを出す力が強い人っていうのは、なんかね、何にでも答えを出そうとするんですよね。その一番最たる良くない例がですね、全てのことに意味があるってやつだと思うんですよ。私がよく子どもの送り迎えの時に待ってる喫茶店っていうか、カフェがあるんですけど、そこのトイレになんか全てのことには理由があるとか、全ての答えには答えがある、なぜなら必然だからって書いてあるんですけども、いや、それねえだろうと思うわけですよね。昔の私だったらそうだなと思ったと思うんですけど、今は思いません。必ずしも意味があるとは限らないし、答えがあるとも限らない。じゃあなんでみんな答えがあると錯覚するのかなんですけども、それは学校教育以外にも私は理由があると思っています。専門の潜在意識の観点から言うとですね、プラチナの人はみんなちゃんと知ってると思うけども、私がいつも言いますよね、潜在意識の基本的なところを話すときに、潜在意識っていうのは事象と感情を紐づけて収納してるよって言いますよね。だから、何かと何かが紐づいているので、その紐づいている状態を勘違いして理由があるんじゃないか、答えがあるんじゃないかって思ってんじゃないかなと思うんですよね。だから、なんか例えばですけれども、今日本も含め世界中の人が不妊症に悩んでると思うんですけども、なぜ子供がに恵まれなかったのかとか、なぜ逆に子供ができたのかで、意味を考えたりすると思うし、なんかその最たるものが、その子供は親を選んでくるとかっていうやつだと思うんですけども、多分選んでないと思うんですよね。ああいうことしたりこういうことしたりしたから妊娠して子供が10月10日で生まれてくるって感じだと思うんですけども、何かをね、意味をこう見出さなきゃっていう思考をしているとそうなるし、それをもっともっといくとあんまり頭の良くないスピリチュアに行っちゃうと思うんですよね。なんか物を盗まれたりするとそれは意味があるからだとか、 考えちゃうんだと思うんですよね。なんで、その原因は繰り返しですけども、潜在意識の情報の格納の仕方 に起因するのではないかなと思いました。で、さっきも言った通り、潜在意識がですね、情報を格納するときには紐付けて入れてますけども、それは紐付けてるだけであって特に理由がないんですよね。たまたま紐付いただけみたいな感じなんですよ。だから意味ないんですよね。全部のことに意味がないとは思わないんですけども、全部のことに意味とか正解があるとは思わないですね。っていうかほとんどないです。そんな感じで、ご理解いただけるといいんじゃないかなと思いました。以上です。